んにちは、あきつです。今回は私と同じく IIN ホリスティック栄養学の学校を卒業されてホリスティックヘルスコーチの資格を取り、今ヘルスコーチとして活躍をされていらっしゃるデイビス美奈子さんをお迎えしてお届けします。美奈子さんはどうしてヘルスコーチになろうとしたのか、数多くあるヘルスコーチのオンライン学校の中からなぜ IIN を選んだのか、そもそもヘルスコーチって何ですか、というようなことを一緒にお話ししました。美奈子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず美奈子さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、米国 IIN 認定ヘルスコーチのデイビス美奈子と言います。現在はニューヨーク在住で、5歳児と1歳児の育児をしています。
はい、ありがとうございます。美奈子さんが IIN を卒業したのは何年ですか？
卒業したのは2020年の夏です。
夏っていうことは入学したのが2019年の夏
ってことですね。はい、そうです。
で、どういったきっかけでその IIN を学ぼうとしたんですか？
ですね、ちょっと話すと長くなりそうなのをコンパクトにすると、まあ、私ずっとずっと自分のやりたいことをもう探して見つからず、いろんな仕事をもうフラフラしてきたんですけども、それがそうですね、まあ、2019年ぐらいになってもうちょっと自分の得意なこととか好きなこともうちょっととことん見つめ直して自分探ししようと決意したんですよ。でそこからもう頭で考えなくて心でその何ですか、心が動いたこととかやってみたいということを素直にやってみるようなことを続けたら、そしたらですね、なんか点と点がつながった感じで、ある時ヘルスコーチというものをインターネットで調べてたらヘルスコーチというものに出会って、でそこで IIN の方を得てもうすぐに申し込み、
そんなにすぐに申し込みしたんだ。
そうなんですよ、即行動派です
ごいね。だけど IIN 以外にもヘルスコーチの学校ってあったと思うんだけれども、 IIN にしようっていうふうに思ったの？
いや、もう他の学校調べようとも思わず、もう即
すごいね
やっぱ調べた方がいいんでしょうね。でもビビッときたので。
ああ、そうなんだ。
はい、
そうか。じゃあ実際にね、それで学んでみて何が楽しかったのかしら？
楽しかったのはやはりそのホリスティック栄養学の考え方で、その人間の健康はもう生活のね、あらゆる要素の充実がなしにはありえないという考え方で、その食事とか運動だけではなく人間関係とか仕事とかお金のこととか、そういうのも全部ひっくるめてアプローチするのがとても面白かったですね。
なるほどね。そうだよね、だいたい普通健康って聞くとどうしてもご飯さえ考えればいいとか運動すればいいんでしょっていう感じだけど、そうじゃなくて全部ひっくるめてが健康だよっていう考え方は確かに私も学んでて面白いなって思ったところだったかな。それと同時にね、苦労したことってあります？
そうですね、苦労したこと、
まあ、
実際にその学校を始めて、学校ではそのヘルスコーチとしてクライアントを取るようにお勧めしてくるんですけども、実際どうやってビジネスを始めたらいいのか、コーチングセッションもどうやって、ね、計画を立てたらいいのか、最初はもう全然わからない状態で、それは苦労しましたね。
そうだよね、なんかあれ学んでいると私もすぐもうヘルスコーチになってすぐクライアントさんが来て、すごいなんだろう、お金がザクザク稼げるじゃないけど、結構ねすごくやってると簡単そうだなっていうイメージはあるもんね。でも実際 ね卒業してみたらそうじゃないみたいなところがあって、 大変だよね。あとほら、美奈子さんって今お子様が2人いるじゃないですか。下の子がもう1歳になるのかな？
そうです。
で、上の子が6歳？
5歳半ぐらいで
5
すね。
歳半ぐらいでしょ？っていうことは、あやえのをやってる時って、上の子はもう生まれてたよね。
上の子が3歳とかするぐらいだったんじゃないですかね、多分。
で、下の子が生まれる前、妊娠してるぐらい？
入学した時はまだ妊娠してなくて、タイムラインを言うと夏に入学して、でちょうど半年経ったぐらいからヘルスコーチとして、実際にクライアント様を、年経ったぐらいからヘルスコーチとして活動して、で間もなくして、妊娠が発覚したのがちょうどパンデミックが、ニューヨークでパンデミックが始まった。
おお、そうか。
でその時私はまだ会社員で全然違う業種で働いてたんですけども、
そうか、じゃあ会社員やりながら IIN も学んでいたっていうことね。
そうです。で、会社の方からコロナでリモートワーク、家で働くことましたと連絡が来た数週間後に妊娠が発覚したので、まあ、ちょうど在宅と妊娠期間が重なって、だったなと思いました。
例えば、私は何かをやりたいって思ってるけど、まだ子供が小さいからって言って諦めちゃう人もいると思うんですよ。でも美奈子さんはいやいや大丈夫よって言ってやった人じゃない？その時にどういうふうに生活の中でそのあやえのを学ぶ時間を取ったのかとか、あと実際に生まれた後もヘルスコーチとして活躍されてるでしょ。で、実際ほら新生児なんてもう2時間おきにミルクあげるとか、はっきり言ってもう自分のことなんかケアできない状況じゃない。で、まだ1歳ぐらいだっけ？となると
そうです。
どうやってその時間配分とかしてるの？
ですね、まあ、時間配分はもう全然できてないんですけども、全然もうこっからもう隙間時間を見つけてはどうにかやってるっていう感じなんですが、私の好きな言葉で宮本芳美さんっていう方の言葉でですね、この本をいつも言うんですけど、確かね、行動するとき、一歩踏み出すときはスリッパのままでみたいな、そんな言葉があるんですよ。はっきり覚えてないんですけども。
ああ、なるほどね。
そう、つまり何かしたいと思ったときは用意ができてなくても今からとにかく踏み出せっていう言葉があって、もう私はそれをモットーにいつもやってるんですけど、なのでやりたい、まあそもそもやりたいこと探ししてるときがすでにね、一人目の育児中でしたし、もう一人もいると思ってたので、まあ育児しながらやっていくっていうのはもう覚悟の上だったんですけども、何かやりたいなとビビッときたら、別にね、自分が育児中で忙しいとかそういうことは気にしないで、もうどんどん挑戦してみるっていうことですね。で、具体的な何ですか、時間術みたいなのは、とにかく、まあみんな忙しい忙しいって言っても、結局ね、スマホだらだら見てたりとか、結
そう
構
だ
そういう時
ね。
間が多かったりするので、今ね、世の中でフリーランスで活躍してる方ってみんな何かしら会社員やってたり介護してたりとか育児してたりとか、みんな何かしら忙しい中でどうにか工夫して時間を見つけて継続してった方が成功してると思うんですね。なので、まあ、忙しいのは自分だけと思わず、どうにかこうにか時間をやりくりして、隙間時間があれば、ね、インスタ投稿したりとか本を読んだりとか、まあ、そういう感じで、まあ、試行錯誤しながらやっていく感じでしたね。
そうだよね。美奈子さん、その今育児が忙しい中でも結構本読まれてますもんね。
そうなんですよ。私の今年の目標がですね、抱負が毎月10冊本を読むっていうことで、
ねえ、だからあれだよね、ついこう時間があるからスマホでなんとなくヤフーニュース読んじゃおうみたいな、そういう時間をなんとなく本読んじゃおうな時間に変えればいい話だもんね。
目標立てた時にちょっときつかったかなと思ったんですけど、スマホの代わりに Kindle っていうふうにすると結構読めちゃって、意外とね、できますよ。
まあ私もそうだったけど、子供が小さい時って自分の時間が欲しいから、もうちょっとこの DVD 見てていいよ、ちょっと罪悪感っていうのがあったりするんだけど、そういうことをやっててもいいから、ちょっとでもいいから自分の時間とか作ったりしてました？
出ます。もう罪悪感もあります。もう特に私はその子どものスクリーンタイムに対する抵抗が結構人よりも強い方かななんですけども、もう出ちゃって、で1人目の子なんてもう映画が大好きで、もう1人でね、アベンジャーズの映画丸1本見ちゃうぐらいの感じなんで
アベンジャーズ早くない？
なんですよ、もう大人。そうでね、まあ罪悪感ありながら、でもね、私がどれだけテレビ見せないように頑張ったとしても、なんか夫が普通にずっとテレビつけて見てたりとかするんで、頑張ってる自分がバカみたいになっちゃうんで。
そうだね、そこでストレスをね、自分に与えるぐらいだったら、もうそれはその時間っていうふうに思い切って自分の勉強ね、子供はもうテレビ見ていいよ、私はこのじゃあその時間を利用して勉強するよっていうふうにね、気持ちを切り替えたりすればいい話だもんね。
そうなんですよ。で、そのちょうど妊娠が発覚した時に、会社員の方がリモートワークになったんですね、コロナで。で、やっぱその会社員の仕事をしなきゃいけない時はもう本当にやらなきゃいけないから、もうテレビ見せるしかないって、子供に。ちょうど子供もパンデミックでデイケアがクローズしちゃったので、保育園がテレビ見せるしかなくて、で、まあ、会社ことの方だったら何が何でもやるのに、まあ、ヘルスコーチとか自分がしたいこととなると、テレビ見せてやるのに罪悪感を感じちゃうのは、まあ、ちょっとおかしいなと思って、まあ、そのヘルスコーチも仕事としてやってるんだから、子供にはテレビ見せるしかないという気持ちでやってます。
そうだね、そこの心の切り替えってね、心だって気持ちの切り替えかはすごく大切だよね。それでは美奈子さんの摂取の特徴みたいなの教えてもらえますか？
はい、私は、とにかく女性、まあ、30代とか40代ぐらいの女性が、その体の中から、心も体もすっきりきれいになって、健康になって、毎日元気に過ごしてもらって、それで夢とか目標とかをどんどん達成してもらいたいという気持ちでやっております。
じゃあ実際に今まで、やられたクライアントさんもそういった方が多かったっていうことですよね。
そうですね。もう私のところに来てくださったクライアント様は、もうもともと皆さんすごい素晴らしい方で、もうすごく、なんか皆さん輝かしい女性たちでした。
なるほど。では美奈子さんにとってホリスティックヘルスコーチ、まあヘルスコーチっていうことをどういうふうに認識されてますっていうのはね、私が卒業した2015年でやっぱり日本人の方でヘルスコーチをしてる人ってすごく少なかったんですよ。で、例えばアメリカ人の友達に「何やってんの？」って聞かれたら「ヘルスコーチだよ」って言うと「ああヘルスコーチね」っていう感じでこう浸透してるじゃない？アメリカとかだったら。だけど日本だとどうしても「ヘルスコーチ」とか「コーチ」っていうふうに名前がつくものだと、なんかこう教えてもらうものだみたいな形、先生みたいなさ、なんていうの、いわゆるコーチングイコールティーチングみたいな感じで、こう全て教えてもらえるんだよね、私はそのあなたのアドバイスを聞いた通りにやればいいんだよねみたいな認識があるから、いやそうじゃないんだけど、どうやったらすごくこう分かりやすく説明できるのかなってすごく私悩んだんですよ。 て、そのあやえぬの教えを全部日本語にするとすんごく長くなるから なんかもうほら読む方も嫌になっちゃうじゃない？で結局何が言いたいの？みたいな話になっちゃうから、すごく説明が難しかったんですけど、美奈子さんにとってそのヘルスコーチとかホリスティックヘルスコーチってどういうふうに皆さんに説明されてるのかなと思って。
ですね、ちょうど数日前にヘルスコーチとは何というタイトルで YouTube を出したので、詳細はそちらもご覧いただけると嬉しいんですけども、そうですね、ヘルスコーチとは一言で言うと、クライアント様の、元気になりたいとか、もっと健康になって元気になって夢とかを達成したいという気持ちをもうサポートするお仕事でですね、コーチングの面白いところは何かアドバイスをしたりとか、教育をしたりというところにフォーカスを置いているのではなく、クライアント様の心の中にあるモチベーションとか、そういうのを引き出して、長期的な面でも長い人生でご自身で健康になれるようにサポートしていくっていうところがすごく面白いところなんですね。で、コーチってよく言われるのは、答えはクライアントの中にあるっていうことで、ついね、ヘルスコーチの私たちってすごい健康オタクですから、いろいろ そこはグッと抑えて、そのクライアント様に今何が必要か、それはご自身が分かっているので、それをどうにかね、導き出すっていうのがすごく面白いところですね。
そうだ
で、
よ
その
ね。
ホリスティック栄養学で言えることなんですけど、健康になる秘訣ってその食事とかね、運動だけじゃなくて、やっぱその何か抱えてるストレスに答えが隠されてたりもするので、すっごいもう奥深いんですよ。それがもうすごくね、面白いところですね。
コーチングしててね。そうだよね。そうなの。だから私もあやえのを学んでいて、面白いなって思ったのが、答えはあなたの中にあるっていうふうに言ってるじゃない。だけどどうしてもこう外側に答えを求めちゃう傾向があるじゃない。じゃあこの人から何かを聞いたら私は変われるのねとか、これを取り入れれば私は変われるのねって。で、それが効かないから、じゃあ次、はい次、はい次ってやってるけど、そうじゃなくって、ちゃんとあなたが自分の心の声を聞いていくと、実は答えはそこにあるから、もうあなたは何も取り入れる必要はないんだよっていうことなんだよね、実は。
もうおっしゃる通り、すごいですね、アキさん。すごい美しいまとめで。
まとめてるわけではないんですけど、そういうことがすごく面白いんだよね、コーチングって。だから、なんだろう、私もヘルスコーチになろうかなって悩んだりしてる人も多いと思うんですよ。なんか私そんなにまだ20代で経験ないしとかって躊躇してる人もいると思うんですけど、そんなことないよっていうふうに言えるよね。
言えます、言えます。しかもね、ヘルスコーチは特にアメリカでは今急成長してる業種で、きっと日本でも伸びていくと思うので、今の方がいいですよ、きっと。
あ、お互いみたいな感じだね。そう、だからあなたにしか他の人を助けることができない特殊な仕事っていうふうな認識をしてもらえたらもっといいと思うもんね。今は2022年の1月の22日だっけ？で、今月の末から無料でコーチングセッションする方を募集しているんだよね。
そうです。はい。
それ具体的な日にちって何日からなの？
もう決めてないんですよね。数日、もう1、もう末になってきましたね。数日以内で、お知らせはですね、公式 LINE からお知らせをしますので、ぜひご興味のある方は。
ヘルスコーチでいびすだもんね。
え、いびす、みなこ。みな
そ
こはひらがなです。
う、なるほど、わかりま
そ
し
れで、
た。
検索していただくと、いろいろインスタとか YouTube とかホームページとか出てくると思うので、そこからね、LINE 登録していただけると情報が漏れなくお受け取りいただけますので、ぜひ次いつ無料で オファーさせていただくか分かりませんので、コーチングね絶対受けていただくとすごく面白いと思いますので、機会をぜひご利用いただければと。
ちなみにそのコーチングのセッションは何分ぐらいですか？
はい、ですね、無料セッションは30分となります。
30分、そうだね、あの実際にやっぱりちょっと興味のある人とか、あとコーチングって一体何よって思ってる人は受けてみられた方がいいと思うんですよね。で実際にほらこう話を聞いてるだけじゃ分かんないから、自分が実際受けてみてその中で自分にどういった変化があるのかっていうのを体験してもらうのが一番いいですもんね。
はい、そうですね。
そうか、じゃあもうこれは募集をかけて定員になり次第終了してしまうので、興味のある方お急ぎくださいっていうことですよね。わかりました。あと他になんか伝えたいこととか、PR したいことあったらしてください。大丈夫？
いや、もう大丈夫です
了解です。じゃあ本日はどうも長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。とても楽しかったです。
はい。いかがでしたか？楽しんでいただけたでしょうか？そして少しでもふむふむ、ヘルスコーチってそういうお仕事なのねっていうことが分かっていただけたらとっても嬉しいです。そしてね、中でもお話ししました通り、美奈子さんが無料で30分間のセッションをしてくださいます。受けたい方を募集していますので、興味のある方は美奈子さんの公式 LINE の方からお申し込みください。残念ながらなんかねうまくリンクが貼れないので、Google さんでねヘルスコーチデイビス美奈子と検索をしてください。そうするとインスタグラム、ツイッター、YouTube、ホームページ、そのあたりがババーンと出てきますので、そちらからリンクが貼ってあるので飛んで公式 LINE に参加してください。またねこのお話を聞いて、ちょっと私もヘルスコーチになってみようかなとか興味を持った、だけどもしかして英語っていうふうにいろいろ不安があったり、わからないことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、私も美奈子さんも IIN の公式のアンバサダー忘れちゃった、そう、公式アンバサダーをやっているので、よかったら連絡をください。実際どういったことを学んだか、もっと詳しくお話をさせていただきたいと思います。またね、私の周りにたくさんのヘルスコーチ仲間がいるので、今後もこのシリーズを続けていきたいと思いますので、次回をお楽しみください。お聞きくださりどうもありがとうございました。それではまた。